山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。皆様いかがお過ごしですか？福山秀美の心のしおり、今週も聞いていただきありがとうございます。目には青葉、山ほととぎす初がつお、ご存知ですよね。松尾芭蕉とも親交があった江戸時代前期の俳人、山口祖道の夏を代表する風物を詠んだ句です。みずみずしい初夏の青葉を目にはと強調することで、耳と口を省略し五七五に見事に収めています。耳にはホトトギス、口には初ガツオですね。お出かけしにくい今年ですが、青葉の季節です。ホトトギスの声はわからないかもですが、初ガツオはいかがですか？旬のもの、初物はいいですよね。山村墓長の詩にカツオ釣りという詩があります。東洋、おいらも生きてえな。大きな海の真ん中でおいらもカツオが釣ってみてえな。おいらも船に乗りてえな。待ってろ待ってろ、その腕がカシの木のようになるまで。とっても短い詩なんですけれども、子供が父親を誇りに思うような気持ち、そして父親が待ってろ待ってろと2回繰り返すんですけれども、これは子供に向かってというよりは、お前が大きくなるまではこの腕一本で育ててやるぞという意気込みが感じられるような、とっても優しい詩です。カツオ釣り、山村墓長、聞いていただきました。福山秀美の心のしおり、今日は小川未明のツバメの話、聞いてください。夏の初めになると、南の方の国からツバメが北の方の国に飛んできました。そして電線や屋根の上や高いところに止まって泣きました。広い野原の中を汽車が行くときに、ツバメは電線の上に止まってじっと眺めていたこともあります。また青い海辺に連なる電線に止まって海の方を見ていたこともありますけれど、また町の人家の店先に巣を作って、日が暮れる頃になると、みんな家の中の天井の巣の中に入って休みます。そして夜が明けると、外に出て空や往来の上をひらひらと飛び回って泣いているのでありました。太郎は、他のうちにはツバメが巣を作って毎日店先から出たり入ったりするのを見て、なぜ自分のうちにも巣を作らないのかと思いました。そしてこのことをお母さんに話しますと、ツバメが巣の作れるように場所を作ってやらなければなりません、お母さんは言われました。
どうかツバメが巣の作られるように場所をこしらえてくださいと言って、
太郎はお母さんに頼みました。太郎のお母さんはこのことを太郎のお父さんに話しました。お父さんは店先の梁へ箱のように板をつけました。こうしておけば、どこかいい場所がないかと探しているツバメが見つけて、きっとここに巣を作るに違いないからであります。 太郎は早くツバメがここに来るようにと待っていました。するとある日のこと、ツバメが入ってきてこの場所に泊まりました。その次には2羽でここにやってきました。そしてそこに泊まって頭をかしげて何やら考えているような様子でありましたが、その日から毎日2羽のツバメはどこからか土や髪の毛や藁くずなどをくわえて運んできて、せっせと巣を作り始めました。そしてやがて完全に巣を作ってしまいますと、メスは巣について卵を産みました。夏の半ば頃にはもはやツバメの子供が泣くようになりました。太郎は可愛くてたまりませんでした。そのうちに秋が来て、秋も半ばを過ぎますとツバメはどこにかみんな飛んでいってしまいました。そのあくる年も、また次のあくる年も、ツバメは夏の初めになると飛んできました。そして長い月日をそこに送りました。やがて秋が来て、次第に寒くなる自分になると、どこへか飛んで行きました。太郎が小学校の4年生になった年の夏の初めでありました。どこのうちにもツバメが帰ってきました。どうしたことか、一人太郎のうちにはツバメが来ませんでした。太郎はどうしたのだろうと、毎日ツバメの帰ってくるのを待っていました。きっとそのうちに帰ってくるのでしょうとお母さんが言われたけれど、なかなか帰ってきそうな様子がありませんでした。太郎は心配でならなかったのです。帰る道を忘れてしまったのではないか、それとも変わったことでもあったのではないかと思い患っていたのであります。すると不思議なことにも、あるよ太郎は夢を見ました。ツバメが帰ってきて太郎に告げたのであります。太郎さん、去年の秋のことでありました。私ども親子のものは、この国もだんだん寒くなったから、南の暖かな花の咲いて木の実の熟している夏の国へ帰ろうと思いまして、ある小さな島までやってまいりました。その島には同じ南の国に帰る連れがたくさんいました。そこから広々とした海を渡らなければなりません。しかし海にはいつも多くの船が走っています。その船の帆柱や綱の上に止まって疲れを休めて、また旅を続けるのであります。春、夕焼けの美しい晩方、私どもの群れはいよいよ旅に登りました。そして一日も早く花の咲いている木の実の熟している暖かな国に帰ろうと思いました。すると2日目の夜のこと、思いがけなく
暴風雨に出会いまして、みんな全く行方不明になってしまいました。私と他の2、3の者だけがやっと一艘の船を見出して、その帆柱に止まって命が助かりました。私は太郎さんにそのことを知らせに参りました、とツバメが言うと、太郎は夢が覚めました。そのあくる日、1羽のツバメが古巣に来て寂しそうにしていましたが、晩方どこにか飛んで行ってしまいました。
いかがでしたか？小川未明のツバメの話、聞いていただきました。福山秀美の心のしおり、今日はお便りいただきましたのでご紹介します。和歌山のお茶っぱさんから、ふとつけたラジオから朗読武将物が聞こえました。体がぶるっと震えました。聞き入るというよりも物語の中に自分がいるような気になりました。来週もとっても楽しみです。ありがとうございます。おはがきって本当に嬉しいですよね。この手の中にぬくもりとか重みとか感じます。こういったおはがきが頑張ろうという背中を押してくれます。今週も和歌山のお茶っぱさん、聞いてくれましたか？どうぞ皆様、おはがきお待ちしてますのでお寄せくださいね。福山秀美の心のしおり、次回の放送は6月16日です。ぜひ聞いてくださいね。